はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
どうも先週は失礼いたしました、
はい、なんか偉い目に遭ったらしいですね
もうちょっとなんとか行こうと思ったんですけど、
はい、
収録行けるんちゃうかと思ったんやけど、やっぱりもうフラフラで、当日になってね、ピッカリちゃんにごめん悪いけどちょっと無理や
なんかもう節々痛いとか言
う
て、
そうもう老人化してましたけど ねびっくりした。あれ風であんなんですから、まあ今年インフルとかきついってみんな言うてるけど、
そうですね、
大変なことなってる人多いみたいですよ。
僕の知ってる人ね、42度までいって言ってましたよ。
わあ、42度、
もうちょっと分からへん数字ですね。
もう分からへんだろうね、本人もあそこまで行くと。
結構朦朧としてるんちゃいますか
ね。え、僕もね、もう何やっても体調あるともう食欲だけなくなったことなかったんけど今回は全くなくなりましたもんね。
生まれて初めてぐらいな、
もうなんやろ、2日間ほとんどな、うん、その水分系以外は取ってないけど、食べたいなんて思わなかったし、
はい、
うん、もう皆さんなんかね、1週間ぐらいはもうフラフラで頑張ってらっしゃるみたいなんで私も なんとか、
うん、
こうやって復活してきましたんで。
いや、よかったですよね。
まあ、ピッカリちゃんとか、アンジさんとか、全然大丈夫って言ってますけど、
はい。
まだ、流行まで1ヶ月あるじゃないですか。
そうですね。2
月いっぱいぐらいでしょ。
そうですね。
ね、
うん。
だから、気をつけてくださいよ。
はい。まあ、特別何もしてませんけども。
うん。やっぱりね、うん、手洗い。
うん。
マスク。
言うてますね、うがいとね。
うん、まあ昔から変われへんね、そういえばこれはね。
言うてることはね。
せやね。
うんうん。
うん、だからまあ、仕方ないけどね。もうかかったらかかったんでね。
家族のもんが誰かなったら、それでね、伝染する可能性高いですからね。
ああ、まあ、ほぼそうやろね。
うん。
一つ屋根の下やったら潜伏期間もあるしね。
そうなんですよね。
まあ、お気をつけいただきたいなということでございまして。
はい。
勝手に1週間トンって休んでしまいまして、申し訳ございませんでした。
はい。
はい。それでですね、本日からですね、いよいよ、春のセミナー。
ああ、いよいよですね。
もう早い、もう、秋終わった、みたいな思ってたら、もう、ね、春なんですけども。
はい。
予告しておりました、ミカさんとのですね。
ああ、はいはい。
コラボセミナーが、いよいよ参加募集開始という形になりまして、
うん、
今回タイトルがですね、
はい。
観念浄化と、
はい。
馬陰浴で、
はい。
空を体感するセミナー。
おー、なんかすごい感じですね。
そのままになってる。ひねりが入ってへんがなっていうね。
うんうんうん。
ということで、大阪からスタートしまして、
はい、
4月12日大阪、
はい、
4月19日、あ、ずっと日曜日ですね、名古屋ですね、ウィンク愛知、
はいはい、
続いて4月26、日曜日、東京中野サンプラザと、
はい、
で実はこの3会場だったんですけども、春のセミナーにはですね、もうちょっと福岡の方からですね、
はい、
なんでなんと、
うんうん、
やってえなと、いうリクエストを、少々いただきましてですね、
はい、
急遽あ抑え聞きまして、
うんうん、
5月3日福岡、
5月3日ってこれ日曜日になるんですか。
日曜日ですね。
あ、そうですか、はい、連休のど真ん中ですね、
はい、本格的に最後の連休始まる3日ですよね、
うん、はいはい、
博多のリファレンス、これいつものところですけどもね、
あ、よう取れましてね。
取れましたんで、
うんうん、
さえて、ミカさんとも打ち合わせして、あ、行きましょうということで、
はい、
5月3日福岡に行かせていただくと、
はい、
いう形になりました。
はい。
はい。内容はもう観念浄化ですね、今回のメイン。
うんうん、
観念浄化の方は、まあ、こんな時一体どんな浄化をすればいいのかと。
うん、
これ日常の中でね、日常の中で、この出現頻度が高そうな、
うんうん、
実例ってあるじゃないですか。はい。人間関係であったりとか、
はい。
いろいろあるわけなんですけども、
うんうん、
これはテーマ別に内科のコツをお教えしながら、実際に会場の皆さんと一緒に浄化していくと。
うんうん。
うん。で、なんか、こう、楽しみながらね、
うんうん、
浄化テクニックを学んで、
はい。
実際にやっていきますので、
うん、
心も軽やかになっていただき、
はい、
そして音前タイムではですね、
うん、
この美香さんもお持ちいただくこの数々のこの大きさのね、
はいはい、
いろんな大きさをしたこのシンキングボールを並べていただいて、
5種類ぐらいありました。
もうちょっとあったんちゃう。
うわ、そんなん
な
んですか。
なんか増殖中や言
う
てた。
へえ、そうなんですか。もうアーティストですね。
そうですよ、もう彼女は、
うんうん、
あとほらなんか手でピヨンって鳴らすチンってやるやつある
んです。あ、ティン車ですか。
私も持ってるのに。
あ、あります、持ってますよね。
やるやつと、
はいはい、
ティン車ですね、
はいはい、
もう何種類かあるんじゃなかったでしょうか。それで、実際この倍音とですね、この純粋意識ね、うん、我々の本質が共鳴するこの空の感覚というのをですね、
ああ、
実際会場で、
うん、
皆様にご体感いただくと、
はい
はい、もちろん1回ではなくて、20分、今3回から4回ですね、
うーん、
はい、実際この生音前を、会場で、体感いただくっていう形になっております。
はい、
はい、でまあ重要ポイントとこのみんなで浄化した関連リストはまあ帰りまたお持ち帰りいただくと、
はいはい
はい、いう形で、まあ今後どういう形で美香さんとコラボあるかは分からないんですけども、うんうん、非常にこう貴重な機会なんでね、はい、今東京でね、ああいうお寺でやってらっしゃいますけども、
そうですね、
そこに行かなければというのが今回にはこう4月はこう全国に回っていく、うん、一緒に回っていくっていう形なので、
うんうんうん、
ぜひぜひですね、この貴重な体感できるこのセミナーをですね、
はい、
多くの人たちにこう参加していただきたいなと。
そうですね、
はい、ということで本日からですね参加スタート受付開始という形なんで、
はい、
このリンク先から申し込んでいただきたいなと思います。
はい、
それと2月の10 21日、
はい、
これ先ほど聞いたらピッカリさんもだということなんですけど、ミカさんの毎月のこのバイオン前が来月は21日の土曜日にありますと、
はいはい、
第10回、
10回ですね、
書いてますね、
うんうん、
はい、もうリンク貼っておきますので、じゃあちょっと予行演習。もう、バイオン前行かれる方はずっと常連さんで行ってる方が多いみたいですね。
そうですね。なんかもうすぐに申し込んであるみたいですね。う
ん、ね、皆さん。
うん、
いや、もう毎月行ってるからっていう方もいらっしゃいますし。2月21日、申し込みの方はぜひ、一緒に入れていただければなと思います。
はい。
それと、ピッカリちゃんののんきざは第何回になるんですかね。
第19回ですね。
おお、もういよいよ20回近い。
なんか、えらい続いてますね。
ほんまやな。
ありがたいことで。
もう2年、3年目に入っていくわけやね。今年2年になるわけでしょ。
ああ、そうですね。
でしょ
?6 月で丸2年になりますね。
あ、丸2年が6月か。
はいはい、そうです。
そっか。今回じゃあタイトルっていうか、どんな感じ、
は
い、
まあ、テーマは、うん、まあ、ダイエットなんですけどね。
お、ダイエット。うんうん。
まあ、痩せ方を教えるとか、そういうことじゃないんですけど。
ほうほう、
まあまあ、過食とか拒食とかあったりね。
あ、言うよね。
うん、まあ、なんで食べるかですよね。
食べすぎて、なんでそこまでして食べんねんとか。
う
ん、
そうですよね。
うん、なんでそこまでして食べへんのとか。
あ、そうですよね。
あ、いろんな自分でも分かりにくいところがあるわけ。
うんうん。
ね。
だそこの、結構ね、うん、深いところがあって。
ほうほう。
まあ、そこのお話を、いろんな例を出して。
ほう。
うん、させてもらおうと思ってるんですよ。
なるほど。じゃあその辺を解消したときに、
はい。
まあ、遅れてそういう症状がな、
もうそうですよね。ね、もう無理に食べる必要なくなってくるし、
なんか理由があってそうしてる人、
そうですね。
うん、なるほど。
じゃ
あ、
はい、
まあ、ぜひ女性の方は特に、
そうですね。
そういうやっぱり食べるということで、何かお悩みの方はこの機会をぜひご利用していただくと。うん、
はい。
はい。いう形でしょうか。
はい。あ、それでね。
うん。
まあ、2月からちょっと試験的にと言いますか。
はいはい。
まあ、二部制という形とって。
お、のんき座が二部制になる。
まあ、のんき座が、はい、のんき座の前にね。
のんき座の前に、はい。
はい。まあ、午前中から、ちょっとまあ、午後にかけて。
うんうん。
マインドフリーセッションで、まあ、個人一対一でやってるやつをね。
はいはい。
ちょっとのんき座の会場で。
ほう。
まあ、マインドフリー、オープンセッションっていう形で。
オープン。
はい。まあみんなの前でやるっていうやつなんですけどね。
あ、なるほど。
皆さんが見てる前で。
セッションをやる。
セッションをやるっていう。
ほうほうほう。
これまたね、1対1の時よりもね、
うんうん、
この場の空気とかいうのがあって、
おうおうおう、
すごい効果があったりするんですよね。
ああ、違った効果がまたいるわけね、
でそこに参加されてる方、見てる方にも深い気づきが起きたり、
うん、ああなるほど、
で深い癒しが起きたり、
うんうんうん、
まあその時その時何が起きるか分かんないんですけど、
なるほど、
これをちょっとやりたいなと思ってるんですよ。
なるほど。じゃあ野木座行く前に、じゃあまずそのオープンセッション参加してから、じゃあいつもの野木座へと、
そうですね、
いうのもありだし、
ありで、
じゃあ、
オープンセッション
だけみたいな。
もうありですし。
ありなん、なるほど、なるほど。
のんきさだけでもありですし。
なるほどね。
はい。
じゃあ、その辺も含めて、じゃあ、ブログの方に詳しく、
はい、そうですね。
ご紹介していただくという形で。
はい。
はい。じゃあ、リンク貼っとくので、
はい。
じゃあ、じっくりちょっと見ていただくという形にしましょうか。
はい。お願いします。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はあっちゃんさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい。以前お気楽チャンネルで、あなたが誰かに感じていることは誰かがあなたに感じていることであるという話をされていましたが、どうしてもよくわかりません。例えば私が A さんという人に、あの人いなくなればいいのにと感じていたら、 A さんも私のことをいなくなればいいのにと思っていることなのですか。はい。
はい、ありがとうございますね。自分は誰かを嫌っているのにですよ、
うん、
自分は人から嫌われるの嫌やねんっていうね。
ありますね。
まあ虫のええ話なんですけども、
はい、
うん、あなたが誰かに感じていることは誰かがあなたに感じていることなんです。確かにね、それそういう話の中で言ってるんですね。
はいはい。
でこれはですね、
うん、
この相手に感じるのはもう自分の一側面であるっていうね、うん、
はいはい、
もう何回言うたことか、
もう大原則ってこと
で、大原則ですね。もう
例外なしの、
そうなんですよ。ですから、はい、あの人は嫌な人やなって感じるのは、
うん、
自分の中のこの嫌なところをね、
はいはい、
相手に映し出して、
うんうん、
それを感じているわけなんですね。
はいはい。
で今ピカリちゃん言ってくれたけど、これはもう例外なく全ての人間に当てはまると、
うんうん
うんうん、もし、あなたがですよ、全ての人から愛されたいって一生懸命に努力してね、
はい、
私は全ての人間から愛されるって毎日アファメーションしてもですよ。
はいはい。
だってあなたにとって他人は鏡じゃないですか。
うん、そうですね。
ですよね。
うんうん。
だからほとんどの人間が大なり小なり、
うん、
何らかの自己否定があってですね。
はいはい。
抱えていてね、そういうものを、
うんうん、
否定してる自分を鏡であるあなたに映し出し、
はい、
あなたが嫌われるっていうのはね、もうこれどうしようもない。
ねえ、どうしようもないですよね。
ねえ、もう嫌われるの嫌なんですよねって言って、こう誰にでもニコニコと愛想よくしたところでね、
うんうん、
まあ、あいつ本当八方美人なやつだなってね。
結局嫌われるんですよね。
結局、そうそうそう、結局嫌われるんですから、もうこれもうどうしようもないって話なんですね。
あ、もう最初からね、嫌われるつもりで取った方が楽ですよね。
そうやんね、
うん、
だからまあこの話っていうのは、私が A さんを嫌いだから A さんも私を嫌ってるっていうね、
うんうん、
特定の人間を対象にした話ではなくて、
ああそうですね、
うん、でもこのご質問いただいたあっちゃんっていうのは、
うんうん、
A さんの鏡である以上ですね、
うんうん、
まあその可能性も否定できない。
そうですね、
もしかしたらあっちゃんなんかいなくなればいいのにって向こう思ってるかもしれない、
うんうん、
でも可能性としてはないことはないわけですね。
ゼロではないですよね。
ゼロではないってことね、
うんうん
うん、相手は自分にとって鏡である、
うん、
自分は相手にとって鏡である。
お互い鏡ですもんね。
そうなんですよ。だから、うん、あなたが誰かに感じてることは誰かがあなたに感じてることあるって思っておいて、まず間違いがないですね。
そうですね。
もし本当にそれを確かめたいっていうんであれば、
うん、
これ有名人になればいいね。
有名人ね。
ね、有名勢っていうじゃないですか、
うん、はいはい、
ね、有名になるとファンもたくさんできますよね、
うんうん、
でも同時にやっぱり批判する人も増えてくるでしょ。
アンチもようさん出ますよね。
ね、名指しで批判されることは言うなるまでなかった、気がつかなかったけど、急にそういうことはもうあるなってわかるんですよね。
はいはい、そうですね。
タレントのね、好感度調査なんてね、
うんうん、
毎年やってるけども、だいたいこの好きなタレントの上位は
あんま変わりませんかね。
嫌いなタレントの方にも入ってるじゃないですか、
うん、ああなるほど、はいはい、
ね、1位2位3位はなんかランキングの8位、うんうん、9位に入ったりするよね、
うんうんうん、
ですからね、はい、ピッカリちゃんさっき言ってくれたけどね、もうね、皆さん安心してください。
はい
はい、もうね、嫌われたらどうしようなんてね、悩まなくてもいいんです
そうですね、
ね、もうすでに嫌われているっていうね、
うんうん
うん、もう人間業界で生きていく上でですね、もうすでに誰かに嫌われてるっていうのは、これはもう当たり前の話ですから、
うんうんうん
うん、もう相手のなんか顔色を伺ってね、なんかこう嫌われるの嫌だからって我慢してね、
しんどいですよね、
うん、そんな生き方をするんじゃなくて、どうせ嫌われるねんから、
うんうん、
好きなことやったらええっていう話なんでございますよ、これは。
はい、
ね、
とか言いながらもね、昔は嫌われんようにやってましたけどね、
うん、そうそう、僕もやってたね
そうそう、
うん、でも最後はやっぱりテーブルひっくり返すね
ちゃぶ台返し、
うん、最初はこう顔色があって好かれようと思うんだけども、結局自分を出しちゃうというね、うん、よく言われました、まあ、最初から出しときなはれってなかなかできへんけどね、
うんうん
うん、ですから鏡の世界ってもう単純明快なんですよ。
はい、
ね、我々のこの世界全面鏡張り、
はいはいはい、
ね、昔のラブホテルみたいなもんですよ、うん、どんだけ古いね
いや僕はブルース・リー出てきましたけど。
ああそう、
あの模様ドラゴンの鏡張りの部屋の、
じゃあ僕もブルース・リーにしよう。
ああそうしときましょう
あのね、外の世界何にもないんですね、
うんうん
うん、要するにきっかけがあるわけですよ、反応するきっかけがある、
はい、
うん、感じているものは全て自分の中にあるものだっていうことなんですね、
うんうん、
例えばむちゃくちゃ正直な人がいるとするじゃないですか、
はい、
ね、物心をついた時から嘘をついた記憶がない、
うん、
思ったことは全部包み隠さず何でもズバッと伝える、
はい、
ブサイクやなと思ったら、
うん、
あなたはブサイクな人ですねってズバッと言うんですね、
はいはい、
これってある意味ちょっと怖いですよね。
ちょっと何かねトラブル起きますよ ね、
ね、当然ながらこの人の大嫌いな人っていうのは嘘つきな人で、
うん、
まあ、嘘つきに対しては劣化のごとく、
うん、
怒り狂って指導するわけですよ。
はいはい、
お前は間違ってる、二度と嘘をつくんじゃないってね、
うんうん、
でも何でも度が過ぎるとこう痛い人になるよね
そうですね、
うん、で周囲の人にはもう嫌われて変人扱いされてんねんけども、
うんうん、
本人はほら正しいっていうのが大事になるんでね、
気付いてませんね。
そうやんね、もう正しいのは自分だと、もうここ大前提なんで、
うんうん、
なかなか気がつかない、
間違った人がどんどん出てきますよね。
せやんね、もうその通りでね、うん、じゃあこの人が 大嫌いなこの嘘つきっていうのは一体どこにいるんだと、
うん、
いう話なんですけども、
ね、
もう先ほどから申し上げてます通り、この正直な人の心の中にいる、
はい、
ですよね、
うんうん
うん、ですから、そもそも嘘をついてはいけないというルールがあるのは、
はい、
もうこれももう毎度言っとりますけどもですね、
うんうん、
嘘をついてしまう自分がいるっていう認識があるんです。
はい、そうですね、
ついやっちゃう自分がいる、
うんうん、
だからそうならないようにルールを守って気をつけているっていうことなんですね、
うんうん
うん、でもこの自我の得意技がありましてですね、
はい、
自分を棚に上げること、
はいはい、
もう一瞬ですよこんなもんうん、ですから、自分は嘘つきをこの罰する立場、
うんうん、
要するにこの正直者というポジションをちゃっかりと確保する、
はいはい、
ね、で相手を非難するわけなんですけども、
うんうん、
これってでもほとんど無意識ですから、
そうですね、
本人はほとんど気づいてないんですね、
もうほとんどが全く気づいてないですよね。
全く気づいてないよね、
うん
うん、だから自分を正直者だと思ってる人は本当嘘つきであって、うん、
はい、
自分を真面目だと思ってる人は実は不真面目であって、
うんうん、
自分を繊細だと思ってる人は相当ずぶといと、
はい、
いうことなんでございますね、これ実は、
うんうん
うん、外の世界に感じるものはどれもこれも自分の一側面、
はい、
ね、やってくる縁次第でどんな自分が出てくるかその時にないとわからない、
うんうん、
ね、ぴょんぴょん勝手に出てきちゃうわけですから、
そうですよね。
も
う
良いとか悪いとか言ったって評価って後出しじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、そんなもんだからどうしようもないわけです。あ、もう後に評価するわけですからね。
うんうん、
出てきちゃうわけですからもうどうしようもないと、
はい、
ですから、私の場合はこの観念浄化の中でも、この自己否定っていうこの浄化がね、
うんうん、
最もテーマ的には重要であると、
はいはい、
いうふうに考えておると、
うんうん、
で正直者も嘘つきも自分の一側面だということを認め、
はい、
受け入れれば、
うん、
もう度が過ぎるってことがなくなるんですね。
そうですね、
ね、自分に対しても相手に対しても、
うんうん、
どうしようもないよねっていうのが大前提にある、
うんうん
うん、もちろん人間業界では、まあ、いろんなルールがあってね。
あ、そうですね、
ね、まあ、嘘つきはダメよっていうルールがあるっていうことは分かってますよ、
うんうん
うん、だから度が過ぎないようにこう反省しなきゃいけないと思いますよ。
まあ時と場合によっちゃね、嘘も方便で、
ね、そうそうそうそうそう、うん、そうは言っても人間だからどうしようもないってことがあるよね、
うんうん、
さっき言った嘘も方便、確かにそう、嘘の方がこう場をうまいこと生かすこともあるかもしれないし、
うんうん、
何でもかんでもあんたブサイクだねなんて言ったらもうあっちこっちドンパチやんなきゃいけないからね。
いやね、
うん、だからそんなの適当にやっとけいけない、やっとったらいいとかをやっとったらいいわけですよね。
そうそうなんですよね、
うん、だから、そういう前提に、あ、どうしようもないねっていうのがある、
うんうん、
僕自分もそうだし相手に対してもそれがあるわけですよ、
はい、
うん、だから緩むんですね、
うんうん、そうですね、
あの言葉的にこれはいいと思うんですけど、緩むっていうこと、
はいはいはい、
うん、その人間関係が緩む、
うんうん
うん、で足立さんって他人合わせ鏡やり尽くしたって言ってましたけど、好きな人も嫌いな人もいなくなっちゃったんですよねなんてね、
うんうん、
たまに聞かれるんですけども、確かにね、あの感情的な拒否感っていうのはね、
うんうん、
ほとんどなくなりましたね。
ああそうですか。
うん、嫌いから入ってたから。
ああなるほど、
あいつ嫌なやつだなから入ったけどね、
うんうんうん、
うん、もうそういう感覚だから感情的な拒否感っていうのはもうないですね、
うんうんうん、
お前嫌いあっち行けみたいななくなって、
はい、
今あるのはこの嫌いな人っていうんじゃなくて、
うん、
どちらかというとこの苦手な人、
苦手な人ね、
うん、例えばうんちくとか理屈ばっかりでね、
あ、はいはい、
実際に行動しない人、
うんうん
うん、こういう人の話はつまんない、
うんうんうん、
だからそういう人と一緒にいるとなんかすごい疲れるんですよ、
はいはい、
うん、だからできるだけそういう人とは縁を持たないようにするとかね、
うんうん、
そういうのは普通にやってますよ、
まあ、自然と縁持たへんなってきますよね、
なるなる、うん、だから嫌いという感情的拒否感っていうのはなくなっても、
うんうんうん、
このプログラムの相性って残りますからね。
ああなるほど、はいはい、
うん、だから相性にわざわざどうなんですか、悪い相性を我慢する必要って全くお互いないじゃないですか。
名田さんね、まあ、言うたらその心地よさを選ぶのはね、
う
ん、
そうそうそうそう、それ
そこがベースですもんね、結局は
そういうことやね、
うんうん、
その相性がどうなんやっていうこと、
うんうん、
うん、そういうことが、まあ、心地よさということでしょうね。
うんうん。
うん。ピッカルちゃんもそんなことない？
そうですね。
うん。
いや、前はね、ほんまに、
うん、
その孤独感が強い時とかね。
うんうんうんうん。
もう、人に合わせてて、行きたくもないとこに行ったり、
うん、
人の集まりに出たりしましたけどね。
ああ、そうなんや。
今も、全然ないですもんね。
ああ。
行きたい時に行きたいとこに行って。
うん。
うん。
今になってはめちゃくちゃ普通、普通と思わへん。
普通ですよね、これがね。もう、おかしいですよね。
うん、あれ不自然すぎるよね、
不自然すぎて。
うん、で、やってた、俺もやってた、確かに、うん。で、やんなかったら自分を責める自分っていうのもいて。
あるし、不安になってくるんですよね。
そうそうそう、行かなきゃいけないようなね。
そう、ここで行けへんかったら次誘ってもらわれへんなるんちゃうか、ああいうのはね。
そうそうそう、もう無理しても行っとかへんかったら。
そう、
だから、あれも4、6でしょ
?4、6ですね。
行かない方が不安でしょ、うん、
不安ですよ、
ね、だから強制観念で生かされんねんけど、
うんうん、
行った時の方がまだマシ、ギリギリマシなんやね、あれね。
マシやけど、おってもね、つまらんのです
よ。そうそうそう、だからギリギリやから。
行きたいわけじゃないからね。
そうそうそうそうそう、うん。あれが完全になくなるもんがなくなって、まあ、ないものがないという形になった時に、
はい、
今のこれがなんと自然なことかと。
楽ですよね。
でもなんでこんな自然なことやけど当たり前のことができなかったのかっていうね。
ええ、
うん、だからそういうところで苦しんでらっしゃる方は本当に早くね、
そうですね。
うん、手放していただいて楽になっていただきたいなと思うんですけども。
うんうん。
ですから、いずれにしてもこの観念浄化のおかげでですね。
はい。
もう相手を自分の都合の良い人に変えようというね。
うんうん。
そういう気持ちがもう全くなくなったと。
そもそもできないですよね。
そうそうそうそう、
他人を変えるって。
うん、でもしようとしたでしょ。
あ、そう、やろうとしましたけどね。
うん、だから苦手だったら、うん、相手を自分の好みに変えてやろうみたいな。うん、お前がおかしいんだからお前こうせの、うん、みたいな、おめがっこしいことになってたんですよ、あの時は。
でも最近でもね、ありましたけどね、
うんうん、
この嫁さんを変えようとしてる自分がおったいことに気がついて。
ほうほうほう。
やっぱね、ちょっとね、自分のことやったら分かれへん時ってありますよね。
ああ、そうやな。
無意識にやってて、それ気がついた時にはね、うんうん、なんかもう、笑けましたね。
そうやね。
まあ、やってた、あの気がついたら。
ああ、奥さん、あの奥さんを変えようとした
そうなんですよね。
苦しいね。
かなりね、絶対変わりませんからね。
そう、うん。どう感じるのかっていう、自分の方は変わっていくけど、
あ、そうですね。そうですね。
奥さん自身が変わるってことはないからね。
うんうん
うん、だからなんていうの、ないからねって言うとないんですかってまた言われるんだけど、はい、あるんだけども、
うんうん、
それを大前提として変えるということができないということ、自分の都合の良さを残しながら、
あ、そうですね、
都合の良いっていうものを持ちながら相手をこう都合よく変えるっていうことができないわけですが、
うんうんうん、
それできてたらおかしいでしょ。
そうですよね。
良い悪いがまだあんのに、
うんうん、
全く情報ができてないことになるわけですけども、うん、だからそれはおかしな話になるんで、
うんうん
うん、だけど、自分が例えば奥さん誰でもいいですよ、あの相手に、うん、嫌いな相手が、なんだ自分を解放してしまえば、
うんうん
うん、全然何も普通の人だったと、
うんうん、
いうことの感じ方が変わるわけでね、うん、そうすることによってその相手に対するその、言動もこっち変わるじゃん、自然に。
そうですね、勝手に変わりますね、
こっちも勝手に変わってるんですよね。
そうそう、勝手にね、
分からない時に分からないように変わってて、うんうん、それを向こうが感じるわけですから。
そうそうなんですよ。
向こうもその感じたら向こうも変わっていくわけですよ、もちろん。
向こうも分からんままね、
うん、あれ向こうも自然にこっちが変わってんの、うん、向こうも察知して向こうもまた反応が変わるわけ、プログラムの、
うんうん、そうそうそうなんですね。
そうするとまたこっちも変わりますよね。
そういう意味では嫁さんは昔から思ったら変わってますよ。
変わってますね、それが実はね、うんうん、そうそう、だから、まあ面白い世界ですよ。
そうですね。
うん、そうそう、やれば分かんだけど、頭でさっき考えちゃうと分かんないんでね。
ああ、頭でやったらダメですね。
どうしたらこれじゃあ変わるんですか、うんうん、なんてやっちゃうと実は全く自分を変える気はないんですよ、そういう人は。
そうですね。
うん、自分はそのままで相手を変えたいと思ってるし。
ああ、そうですね。
まあ変わんないの実はね。
うんうん。
うん、そうそうそう。だからね、子供のしつけっていうのを感情的にやっちゃうと、
うん、
子供だって反発しますよね。
そうですね、
うん、ですから相手にちゃんとそのエネルギーっていうの伝わってるわけですよ、同じ勉強しなさいっていう言葉でも、
うんうん
うん、お前は勉強しないダメなやつだから、
うんうん、
ね、あの良い子供になんなさいみたいな、
うんうん、
もうルールの押し付け、うん、もう感情的拒否感みたいな、
はいはい、
そういうものをぐんぐん中に入れてね、子供、言葉の中にこう想念込めてね、
うんうんうん、
バンバン売ってたら、それはちゃんとこの勉強嫌いな子供になりますよ
ねえ、やる気なくなりますからね。
そうそうそう、そうなんじゃなくて、まず親がね、
うんうん、
もう相手に感じるのは自分の一側面であると、
うんうん、
自分も子供の頃勉強好きじゃなかったでしょ、うん、だからやっぱり、そういう自分もちゃんといてね、
うんうん
うん、だからそういうのを全部外に感じるのは、あ、自分の一側面なんだなってことを全部腑に落としてで、
うん、
そうすると子供のしつけっていうのは、このまあ言うたら業界の先輩からのアドバイスみたいな、
はいはい、
うん、やっとった方がいいよ、そこそこやっとった方がいいよと、
うんうんうん、
勉強もやっとった方がいいわと、
うんうん、
そこそこな、
うんうん
うん、あとは自分で自分の好きなことやったらええやみたいな、
うんうん
うん、そんな感じのアドバイスに変われば、やっぱりそうやなと、
そうですね、
うん、そこそこ言っとったらええんちゃうかなと、
うんうん、
そんな雰囲気はあるわみたいなんで、まあ、あ、ありがとう言うて、そこそこやりますって。
そうですね。
うん。だからね、まずね、子供にしつけどうしたらいいのかって考えるんじゃなくて、まず自分が、
うんうん。
うん。この世界の原則っていうのをね、
はい。
しっかり自分の実体験として腑に落としてしまうと。
うん、うん。
その後ですね、子供のしつけがどうのこうのという話は。
まあ、勝手に変わっていきますよね。
そういうことやね。さっき言ったように、勝手に変わっていくもので、それは親子関係みんなバラバラ違うわけでね。
そうですね。
一概にどうやってこと言えないわけでね。
子供さんが小さいほど影響力大きいですよね。
そう。だから、ちょっと先々考えすぎな人が多いなと思う。
ああ、足元を見てね。
自分のことをまずやって、で、相手が自然に変わっていくわけであって、で、子供のしつけもまず自分がしっかりとやって、子供のしつけっていうのは後で自分の中からこう分かってくるわけであって、
はい、
それをね、外のなんか理屈で何とかしようっていうのはちょっと難しいですよ。と思いませんか。
ただね、ちょっとやそっとやってもあきませんもんね。
ああ、
浄化ワークをね。
に落とすっていうのは、まあ、関連浄化だけじゃなくて、どんな道でもそうやけど、
そうですよね。
なんかやっぱり一つのことを腑に落として、それを伝えるっていうところまで持っていくには、ある程度はやっぱりしっかりやらなきゃいけないよね。
そうですね。
一回やりましたとか、2ヶ月やったんですけどとか、それで分かることもあるし、
そうですね。
それで起こる変化もあるんだけども、腑に落とすっていうのはやっぱりもうちょっと先の話でね。
やっぱね、深みがありますもんね。
そうね。でもそこが醍醐味というか楽しいとこじゃないですか。
まずそこまで行けたら楽しいですよね。
めちゃくちゃ楽しい。だから、これめちゃくちゃおもろいなってなってくるわけですよね。
なりましたもんね、ある時。
だからね、最初の基本のところはね、あんまり急がない方がいいね。
ああ、そうですね。この前も言ってましたね。ロケットスタートは赤いのは。
そうね。気持ちわかるけどね。続かないっすね。
ああ、そうですね。
ちょっと、だからある程度、慣れるまでは自分のペースというのを作っていった方がいいですよね。だから、話戻りますけど、自我っていうのはすぐに自分を棚に上げてね。
はいはい。
相手にああだこうだと批判したり非難したりするんですけども、結局のところ自分に対して唾を吐いてるようなもんで、
はい。
ね、お店は定期的に棚卸しっていう作業あるじゃないですか。
そうですね。
あれ店ちゃんと閉めてやんなきゃいけないからね。
あ、もうね、閉めなきゃできませんもんね。
できませんからね。一度しっかり閉めて店を閉じて、商品の状態がどうか、調合と在庫の数が合ってるのかどうかとか、しっかりとこの商品の棚卸しをしていくわけですよね。ですからね、この人間もね、たまにこの自分の棚卸しっていうのがした方がええよ。
そうですね。
本当に鏡の世界に向かいっぱなしなんでね。でドンパチやってるんでね、あの人はどうだこうだって言って、
そうですね。
で一回もう閉店ガラガラって言って出してね。外の世界シャッター閉めてですよ。一回内面に向かっていった方がいいですよ。
ああ、そうですね。
だから合わせ鏡のテクニックってその棚卸しのために作ったものなので、ぜひ、この棚に合わせ鏡をじっくりやっていただいてね。
はい。
そうするとね、この予想以上に棚に上がってる自分っていうの見つかるから。
最初はね、見たくないですもんね。
そう。
言うても。
やっぱり自分は正直だと思いたいでしょう。人間は。
で、リスト上げずに、これは違うとかってね、またそこで分けたりするんですよね。
あ、そうなんや、例えば。
最初ね、すごい、相手に嫌なとこ見えたときね、
はいはいはい。
これは違うから、書かんとことかね。なんか、ピンとくるもんだけリストアップしたりして、やってましたけど、そうはいきませんよね、やっていくと。
ああ、そうやね。
もう全て書き出すってなってきましたけど。
そうね、だけどみんな通り道じゃないですか。
まあそうですよね。
あんなにひどくないってみんな思うでしょう。
思いますね。
あんな程度ってあるだろうと思うよね。
いや特にやっぱりね、親ですね。
ああ、親か。
僕の場合も父親でしたからね。
ああ、なるほどね。
俺にはこれはないわ、みたいなのは。
ああ、そっかそっか。
ありましたけど。もう今は、ね、100% そうです。
そうやね。だから、ないわっていうことは実は、イコールあるわ
なんで、ね、あるなんですね。
あるがヒットしてないわになってる。
そうなんですね。
だからね、そういうことがね、実際やっていったら自分の中でやっと分かってくるんだけど、ピンとこない、全然ないみたいな、
あ、そうですね。
自我の声にね、かき消されるというか、持っていかれてやらないっていうのは何とか頑張ってね。棚卸しはこうしといた方が、だって自分が楽になるからね。
そう、やり残したらまた二度でも三度でもなりますもんね。
結局誰か教えてくれる人がこう周りに集まってきたりしてね。
そうですよね、
追い込まれていく前にもとっととやっていた方が早いという話ですわな、
うんうん、
はい、ということで、落としちゃうと本当に楽になりますので、ぜひ自分の棚卸しやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。